お祈りしましょう。恵み深い天のお父様、皆をあがめて心から賛美いたします。主が今日も御前に引き出してくださって、語ってくださるからありがとうございます。どうか聞かしめてください。その言葉によって生きられるように、私たち一人一人を祝福してください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。イエス様が弟子たちにずっと、私たちがどのようにしたらいいのか、どのように神様の御旨を知り、それに聞き従って生きればいいかを教えました。それで一番最後に、今偽預言者たちを気をつけなさいという言葉を語ります。偽預言者っていうのは、神様の名で神様の言葉を語ります。これが神の御旨です、これは神様があなた方に与える言葉なんですと言って、人々に神のことを、神の言葉を取り継げる人たちです。でも神様が今偽預言者という、そういう名を彼らにつけたのはなぜなのか、神が送ってないからなんです。だから世の人から見たら、いえ、語る自分自身でも本当にこれが神の言葉だと自分が信じ込んで言うならば、これはその人が信じ込んで思うだけで、実はそれを判断するのは神様だけなんです。それでエレミア書に見れば、私が語らないものを私が言って伝えなさいという、そういう人じゃない人に、またそういう時じゃない時に勝手に私の名で語る、そのものが偽預言者だと言ってくれました。だから私たちは、人々もちろんこう、みんな偽預言者扱いしたり偽教師扱いしたらいけませんけども、自分が測って、また自分自身が信じ込んで言うのではないかということも、いつも自分を神の御前にこう照らし出されて、自分を神様、本当に神の器として、神の言葉だけを語る、そういう管にしていただく、それが必要だと思います。私たちのうちに住まわれる神、私たちを通して語る神、しかし私たち人間は人間なんですね。私たちのうちに神様が おられるから、私たちは神様ではないんです。だから私たちは神様の言葉を語ることもできる。それは神様が私のうちで語ってくださったら、神様の言葉を語る器になれるんです。だけど私たちが自分の思いから、自分の心から語れば、それはいくら私たちのうちに神様がおられると言っても、私たちはその時は人間の言葉を語るわけです。で、世の終わりにはたくさんの偽預言者と偽教師が出てきて、それで人を惑わしますと予言されています。聖書はそのように言っています。だから神様に、偽預言者と偽教師がいなくなるようにと祈ったって仕方ありません。それは予言されてそのようになっていきます。しかし神様はそこに惑わされるなと言ってくれました。だから神様の子供たちは惑わされないために、神様によって聞くこと、聖霊によって聞くことができます。で、人間が惑わされるその理由としては、その人の心の中の欲望、その欲のためにだと言っていました。欲がなければそんなに惑わされずに済む。でも無知だったらやっぱりわからないわけですよね。みんなあれこれもう全部信じちゃうし、だから神様は私たちに住まわって、私から聞き、私から学びなさいと言ってます。だから私たちはどんな人からも言葉を聞くことができます。だけどそれぞれが聖霊によって聞くということをしないと、私たちは自分で見分けることできませんし、自分の計り、自分の知識、自分の経験、
ましてや自分のある欲、自分の願いを持って神の言葉を聞いたら、それは本当に分別なく惑わされてしまうんです。だから神の声を聞くためには、まず自分の思いを捨てて、自分の願いを捨てて、自分のいろんな計りを捨てて、神様その言葉通りに私にしてくださいという、そういう信仰の心を持たなくちゃいけないんです。信仰の姿勢を持たなくちゃいけない。誰だって文字が読める人は聖書を読めます。理解力のある人はその言葉の意味が分かります。でも神の口から出る一つ一つの言葉を聞くのは神の御前に出なくちゃいけません。神が語ってくださり、神様が聞かしめてくださらなければ誰も神の前に出ることもできないし、聞くこともできません。で、神の言葉はもし本当に神の言葉として聞くならば、神の言葉自体が働いて、神様の言葉がその語った通りに成していく力を持っています。だからどうぞその言葉通りに私になさせてください。その言葉を私たちが告白するのに全然不安がある必要はないのは、その方は、その方の言葉は決して私たちを破壊することなく、傷つけることなく、重荷を負わせることなく、私たちを生かし、癒し、新しくし、記憶し、祝福する言葉だからなんだ。それは語る方に対しての信頼なんです。私たちがもしこの人は私を愛して私に良いものだけ与える人だという信頼を持つならば、その人が言う全てのことを愛する言葉として、私に益を与える言葉として聞き入れることができます。でも語る人が信頼できなかったら、何言ってもこれ何のために言うんだろう、何か思惑があるんじゃないかとか、いろんなので疑うと、その言葉はいつも私たちに対してこうつまずきになります。人間って根元から心の奥から不信というものを持っています。すごくいろんなものを信じて生きてるけれど、信じてはならない、信じる何の根拠のないものを信じているけど、本当に信じなければならない神様は信じません。それが私たちが神様から離れて、自らが神になり、自らが生きようとする、持って生まれた人間の心なんです。で、それを神様は悪意と言っています。悪いんだって、悪い考え方、悪い心を持ってる。それは神様から作られ、神様から生かされ、神様からいただかなければダメなのに、それで神様は私たちに恵みでもって、憐れみでもって全てを与えたのに、あるのは当然で、それを全部自分のものにして、自分の益のために、自分の栄光のために要求し、用いようとして、そうし、もし私たちは人間関係でね、自分がいいものを与えて、その人に尽くして、その人を顧みて、その人に全てを与えたのに、その人が自分のものにして、自分の益のために、自分の栄光のために、自分勝手に使おうとするなら、その人悪い人だと言いますよね。で、そういう悪い人が私たちの姿だということで、で、偽預言者がなぜ出てくるのか、偽教師がなぜ出てくるかというと、人間がその欲に引きられて、自分が聞きたい言葉を神の言葉として求めるからなんです。それで、テモテ書には、世の終わりに人々が自分に都合のいいことを言ってくれる、そういう先生たちを求めて歩くとあります。もちろん私たちが本当の福音を語る、そういう人と出会うこと、それも導きであり、すごい祝福です。だけど自分の心の中に聞きたい言葉があるならば、 逆に言ったら聞きたくない言葉があるならば、私たちは聞きたい方に行っちゃうでしょうね。でその聞きたいというのが、私を祝福し、私の都合のいいことを言ってくれる、私の願いが叶えられると言ってくれる、その人についていくということなんです。でそうじゃなければ、私を正しい、私を捨てて、私が悪いと、神様の言葉、神様の心、神様に聞き従って生きなさいということは、私たちの願い、私たちの思いが否定されることだから、私たちが聞きたい言葉では決してないんです。でも神に対しての信頼というのは、私が自分の言葉で生きれば滅びるし、逆に平安のない辛い道に自分が行ってしまう。神の言葉に聞き従えば、それを聞き入れたくないし、それに聞き従ったくない自分の言葉、自分の思い、自分の習慣というのを持ってるけれど、それを捨てて神の言葉を取り入れれば、それが私に平安を与え、それが私に本当に神の国を与えるんだということを信頼すれば、私たちは自分が進んで自分の思いを捨てることができるんです。それが信仰です。信仰というのは神様を信頼することなんです。神がどういう方であり、神様が私たちにどういう思いを持っておられるのか。神は天地万物を作られた創造主であり、唯一なる聖なる方なんです。全てのものを治めておられる主権者です。その神が私の父なんだ。で、私を愛しておられる、また私のうちに住まわれる、いつどこにでも私に良いものを与え、私に必要なものを与え、私を守ってくれる。それが信頼でしょう。そうすれば、その方がおっしゃる全てが私を守る言葉であり、私を導く言葉であり、私を記憶する言葉であり、私を愛するゆえに与えた言葉なんだということを私たちが信じることができます。偽預言者たちは滑らかな言葉でもって、その人が聞きたいものを語るかもしれません。逆にその人を脅迫したり、その人を脅かせて、偽預言者の思惑通りに人をこう人の魂を取ってしまうというか、人の心を奪ってしまう、そういう人たちです。意識してしようとも、意識せずにしようとも、心を見ておられる神様、心を調べる神様が私たち一人一人の心の動機を知っておられます。なぜそれをするのか。偽預言者はその聞く人たちの心や聞く人たちの持ってるものを取ろうとしている。それによって自分の益を持とうとしている。また偽預言者についていく人たちは自分に対して都合のいいことを言ってほしいという心を持って、お互いに自分の思惑を持っていくわけです。そうするとそこに接点ができて、そこに言えば神に逆らって、神と違う言葉を神の名で語り、神の名で聞く人たちが出てくるわけです。それが世の終わりにはたくさん出てくるんだ。今世の中にはこうポルノとかいろんなこう良くないビデオが作られて、それが盛んになっています。インターネットの中にもたくさん淫乱ビデオが、そういうサイトがあります。それなぜあるか、作る人が確かにいるんでしょ。でも見る人が、買う人がいなかったら絶対これは成り立ちません。それと同じなんです。それを自分の益にして商売にする人がいることは、逆にそれを買って、それを必要として、それを求める人がいるからなんです。 偽預言者だけが悪い悪いじゃなくて、私たちが偽預言者を作る人たちになりうる。また私たちが自分がスターになって、自分に聞き従って自分についてくる人を作ろうとするなら、私たちの方が人にその関心を買うために、人が喜ばれるように語るから、それは神の言葉を語るのではなく、その人に合わせて語るから、それは偽預言者になってしまうことになります。これとても怖い言葉なんです。私たちが聞くにしても語るにしても、ただ神によって、神の前に私たちが照らされて調べていただいて、通り置き清い管となるということを必要です。で、その人たちをどうやって見分けるのかという時に、身によって見分ける。ここに茨やブドウやアザミや、またイチジクが出てきます。ブドウとイチジクは食べられる実ですね。でもアザミやイバラはトゲがあって食べられません。でも作ったの全部神様です。だからこの木をいい木悪い木って本当は言ってるのではなく、今実の子と言っています。で、この木、この実の違いはいつから出てきます？種から違うんです。同じ種を植わったのに、後でこういうふうに分かれたのではなくて、分けられたのではなくて、初め種から違いますよね。だから私たちが自分の心の中に植わった種が何なのか、私たちの心の中に神の言葉が、朽ちない種のそのイエス様がおられるのか、私たちの心の中に根を出して、今私たちを通して育つ木は何から始まったのか、自分の言葉なのか、世から教えられた言葉なのか、神の言葉なのか、それによって実は結びますし、実は分けられるんです。神様は神が植わってないものを結局は全部抜いて、それで火の中に投げ込まれるとあります。神様だけは、神様が何を誰に植えたのかを知っておられます。で、サタンは私たちの知らないうちにたくさんの種を植わっていきます。で、私たちはその中に生きています。で、神様が本当に取り除いてくれないと、私たちはそのサタンが植えたものがもっと生きよく育つ、そういう、私たちの心となってしまいます。サタンは許可もらってしているわけじゃありません。でも神様がそれを抜いてくれるから、私たちには希望があります。ヨハネの福音書に見ると、イエス様がイスラエルの民たちにこのように言います。あなた方は永遠の命を持つために、それを求めて聖書を読むけれど、私のもとには来ない。自分の持とうとするものを得ようとして聖書を読むけど、神のもとには来ない。イエス様のところには行かない。なぜそうするのか、自分の聞きたいの、自分の求めるものだけを得ようとしてるからなんです。イスラエルの民は辛い目に遭うたびに神様に求めました。助けてくださいと言いました。で、憐れみ深い神様は必ず助けました。しかし助けられたイスラエルの民は、初めは喜んでありがとうと言いますけれど、結局神を敬い、神様に聞き従って生きることからはどんどんどんどん離れて、またそれぞれの道に歩んでしまいます。それは神様が彼らを捨てたのでもなく、彼らから離れたのでもありません。人間がそのように、 辛い時は神に戻るけれど、そうじゃない時は自分の思い通りにしようとしている。でイエス様は何と言ったかというと、あなたの心の中に神を愛する心がないことを私は知りましたと言ってます。自分の益のためには神のもとに来るけれど、そうじゃない時は神からどんどんどんどん遠ざかっていく人間の心を神様、イエス様は神を愛さないんだと言っています。愛するというのは何かを求めていくのではありません。愛するからいるんです。で、愛するということはずっとその対象とずっといたい、それが一番初めに出てくる反応なんです。近くにいたい。神様は私たちを愛して持っておられる思いなんです。近くにいたい、いつも一緒にいたい。神様は自ら全てを持っておられ、全てができる方なんです。何一つ不足のない方なんです。私たちの何をも必要としないんです。でも愛するから一緒にいて、近くにいて、それが神が私たちに持つ心であり、また求めてる心なんです。だから神様は私たちに心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くし、命を尽くし、あなたの主を愛せよ。その愛するということは、共にいて安心で、共にいて嬉しくて、共にいて楽しい、そういう間柄になることでしょ。神様それ以上求めません。 いえ逆に私たちに必要な全てを与えようとしておられる。私たちに一旦で、私たちにこう汚れて、私たちに悪い、そういう全てをきれいにして、新しくして、良いもので、本当に世の中の全てが与えることのできない、そういう天のもので、朽ちないもので、変わらないもので、私たちを生かそうとしておられる。それは神の愛なんです。でそのイエス様も、私の愛にとどまりなさいと言っています。その私の言葉にとどまりなさいは、私の愛にとどまりなさいと同じなんだと。言葉は愛なんだと言っています。で言葉が、御言葉が愛だということを信じるならば、御言葉を聞き従うことは難しくありません。御言葉が愛だと信じるならば、心が開かれます。どうぞその言葉通りにしてくださいということは自然に出てくることなんです。でその言葉は生きて働く神の全能なる力だから、何もないところから、暗闇の中から、いえ混乱してて、全てのものがかこう絡み合ってる、そういうところから、暗闇から光をあれといたら光が出てきた、その力なんです。私たちに語る神の言葉はそういう力を持っています。その見分け、それは身によってなる。で神様は悪い身は切り捨ててしまう。私たちを選んだのは神様、良い身を結ぶためである。その良い身というのは、ただ聖霊の身だけなんです。で精霊の実は、精霊が種になって、精霊が働いて、精霊が結ぶ精霊の実なんです。種が御言葉です。神の口から出る言葉であり、その御言葉は私たちに落ちました。その御言葉が私たちの心の中で命となり、私たちの心の中を地として根を伸ばしていきます。これが信仰です。だから信仰の始めはその御言葉です。で信仰の始めはイエス様です。で信仰の最後、信仰の終わりも、信仰の全ての糧も、その種から、その命から出る すなわち神様から出るものが信仰なんです。私たちが信じるすべては私たちが信じたいものを信じたい時に信じることなんです。だけど今神様が言っている信仰はイエス・キリストの言葉を聞くことから始まり、信仰から信仰と歩ませる福音の力がその中にあって、これは神の働きであり、すべて神様がなさることなんです。それでその実が聖霊の実なんです。聖霊の実は愛し、本当に喜び、平和であり、親切であり、誠実であり、そういう聖霊の実が誰にでもどういう地でも聖霊様が働ければ結ばれる。それが神様が全知全能なる神だから期待できるんです。私にはできません、いえ私にやっても神様がその聖霊の実を結ぶことができる。それは神様に対しての信頼です。自分は悪い地だったら神様が良き地にしてくださるんです。砕いて、私に向かってシューシュー言う人たちがみんな御国に入るのではなく、天におられる私の父の御心を行う者が入る。これも同じ言葉ですね。でまたこれらの言葉を聞いて行う者は皆岩の上に自分の家を建てた賢い人。また言葉を聞かない、聞いてもそれを行わない者は皆砂の上に自分の家を建てた愚かな人に例えられますと言ってます。結局イエス様は弟子たちにいろんな言葉を語って、結論的に言うのは言葉を聞き従いなさいなんです。で聞き従うことや愛することは決し ある時に急にできるものでもありませんし、ある時にだけしていいものではありません。私たち信仰生活する中で自分ができないことを神様のゆえに我慢したとか、また耐えたとか、そういう時に自分自らがすごく立派そうに見えます。私は愛した、私は許した、私は忍耐した、私は本当に神様の前に信仰によって生きた、それは事実です。だけどその瞬間私たちは自分でした、自分自らが喜んで立ってしまうなら次の瞬間はどうなりますか？倒れてしまうんですよ。だから聞き従うこと、神の言葉を聞いて行うこと、天の御心を行う、それは続けてすることなんです。いつまで？世の終わりまで。私たちが世に生きてる限り、死ぬまで私たちが続けてしなければなりません。もう私はできたという時はありません。もう私はダメだという時もありません。なぜなら今がそのチャンスだからなんです。後ろを振り返って、私は今までダメだったからこれからもダメだろう、そんなことはありません。神が言葉を語るのはただ今なんです。今までどう生きよったのかを調べるんじゃなくて、今あなたの心は私の言葉を聞いてどのように返事するのか、どのように応答するのかを神様を調べてるだけなんです。私たちに与えられた時というのはその瞬間その瞬間しかありません。時というのは取り戻すこともできませんし、前のことを私たちが引き先私たちのものにすることもできません。未来は未来で過去は過去なんです。でも今瞬間神の言葉から口が出るならば、私たちは心を開いてどうぞその言葉通りに聞き従いますから成してください、それだけなんです。それを続けてすることが信仰であり、それを続けてすれば実を結ぶことができるし、それを続けてすることによって御国を味わうことができます。信仰は中たりあたりじゃありません。 神の言葉をそのまま聞きしたとかずっと続けられると信仰は育っていくし、神のものは神の恵みと神のそのくださるすべてのもの、また神を知る知識、神を信じるそういう信仰は育っていくし進んでいくようになっています。私たちが夢でいくら歩いても実際は床の上で寝てるだけなんですね。起きてみたらそのままだと。でも実際に足を一歩一歩歩ませて進めていけば歩くんです。虫が小さい足で歩くでしょ、飛ぶものもあります、全然スピード違います。でも実際動かなくちゃば全然進まない。私たちの信仰が育つ、信仰が進むということは実際に行うことによってのみにできます。先にスタートしたからでもなく、自分の体が大きいからそういうものではありません。続けてすること、続けて聞き従って生きること、続けて御心を行って生きることなんです。でもここに問題は、この御言葉を聞き御言葉通りに生きるのを妨げる私たちが持って生まれているもの、私たちの中に染まったその私たち自身というものを私たちが捨てなければなりません。すなわちイエス様をついていく人、ついていきたいならば、まず自分を捨てなさい、自分を否定しなさいと言ってます。イエス様についていく必要がなく、私はついていきたくないと思う人は決して自分を捨てないでしょう。だけどついていきたい人は必ず自分を捨てなさいということが条件に言われる。それは神様が私たちを選んでイエス様についていくことによって国使として私たちに何かこう害を与えるのか、そんなことないですね。イエス様についていく人は世にあって迫害をされて憎まれて殺されるかもしれない。だけど天の御国を味わい、神の喜び、神の平安、神の力、神の臨在、神と共に歩むということを味わう。それでそのイエス様についてた全ての人たちは世にあって苦難を受けることを恐れずに、逆に比べることのできない天のものに喜んで生きていました。でイエス様についていくと行くのはイエス様が一緒なんです。だからそのイエス様だけで、本当にイエス様がどういう方であり、その方が持てるものがどういうものなのかというのを知ってれば、世のもの全て失っても、自分を失ってもそれが変えて、世のすべての煩いものや世のすべての毒になるものが私たちから取り去られることであって、私たちは本当は失うもの一つもありません。なぜなら世自体が本当は神が作られた神のものだからなんです。この地球や自然やすべてのものは神のものなんです。天と地の中にあるすべてのものが神のものです。私たちはどこにあっても、自分の国、自分の家じゃなくて、神にあっては神の国、神のものの中で生きることができる。だから自由に生きることであって、本当は全世界を自分の家として生きることができるし、全世界の人を自分の愛する者として、自分の家族として生きることができるんです。私たちがもし本当にイエス様について生きたいならば、信仰によって生きたいならば、神様の喜ばれるように生きていたいならば、私たちは神様が言うこと、神様の御心を行わないと 行いたいならば、私たちが一番しなくちゃならないの、自分を捨てることで。で、自分を捨てることはどういうことなのか、自分の価値観、自分の言葉、自分の願いを神の下に下ろすことなんです。捨てると言っても私たちどこに捨てればいいか分かりません。それを捨てたら自分がどうなるのかも分かりません。でも私たちが自分を捨てることのできることは、イエス様によって私たちが共に十字架につけられ、共に葬られたから、もう私はいませんということを、私たちが神の言葉を取り入れることによって告白できる。それが捨てることなんです。だからイエス様についていくためには、自分を捨てて自分の十字架を追いなさいと言ってます。自分の十字架というのは、もう私は死にました、私は葬られました、私が神様の子供として生きるのではなく、私が死ぬことによって神が神の子供として新しく産んでくださったんです。だから神の子供として生きることは、古き自分がすでに死んだということの上に立つ神の働きなんです。誰でもイエス・キリストにあっては新しいものです。新しい被造物です。その新しく作られた人は、私たちの肉眼には見えません。神が見えないみたいに私たちにも見えないんですね。で、その新しく作られた人だけが神の御心を知り、神の御言葉通りに続けて生きることができるんです。命があって、根が出るし芽が出るみたいに。命があることは、一番大切なんです。だから世のすべてをもっても、まことの命がなければ何もならない、ただ死んでいくだけ。でもまことの命は永遠の命ですから、永遠に生きるんです。私たちが本当に永遠の命を持った、その尊さ、その恵みの大きさを知るならば、私たちは自分が死んでいくのではなく、今永遠の命を持って生かされている、新しくされて、今神の言葉によって、神の御旨の中にあって生かされているんだという、自分の新しい姿を私たちが信じるならば、私たちは本当に比べもならない、その恵みの中に、その新しく神様がしてくださったその事実の中に生きることができます。それが信仰なんです。信仰は今私たちの肉眼で見えるものを信じていくのではありません。ただ自分の欲を神様に叶えてください、叶えてくださいと言って、神様がそれを成してくださることを体験して生きるのではありません。言えば、私が辛いから、辛いから、悲しいから、寂しいからと言って、神様がその時なだめてくれた、その時解決してくれた、ただそれを体験して生きるのではないんです。神が私を世から、イエス・キリストの体の中に、暗闇から光の中に、死から命の中に移してくださった、そのことを私たちが見て触って体験しつつ生きることなんです。私が御国の中に生きれば、神の主権下にあって、その御国の中にいる全ての民と一つになって、その御国の法則、御国の中の全てのものを味わって生きることができます。世にあったら世の法則、世の人と私たちが共に生きるみたいに、自分の行いの中で神の名で奇跡を行い、その悪霊を追い出して、いろんなたくさんのことをしたとしても、神の言葉を語ったとしても、神様は私たちが御心を行ったのか、神の言葉に聞き従って生きるのかを見ておられます。その言葉によって生きることは、 特別なことをすることじゃありません。私についてきなさいと言うならばはついていく、とどまりなさいと言ったらとどまる、ただそれだけのことなんです。神は私たちに教え、私たちを導き、私たちから離れず、私たちがその言葉通りに生きられるように助けてくださいます。それは私たちに重荷とならず、私たちに苦痛とならず、私たちの魂が安らぎ、私たちの重荷が下ろされ、私たちが天の御国の心地をいつも味わいながら、神と共に歩むその楽しさを味わいながら、神のなさる全てを見て、神の栄光を見ながら、逆に私たちの中に住まうその神様を表す世の光、地の塩となりながら生きることなんです。神の言葉は私たちの努力や願いで行えるものではなく、私たちを憐れんで私たちの中に住まって志を与え、そのようになさせる聖霊様によってのみに行うことのできるものなんです。だから聞き従ったといってもそれが私たちの勲になりませんし、できませんでしたということで私たちが神様に蔑まれて叱られることもありません。それは私たちができるものではもともとありませんから。だけど神が語るものを私たちは心開いて今神の言葉として聞き入れるのか。パウロが説教した時にベレアの人たちは聖書に本当にその通りに書いてるかどうか調べました。私たちはたくさんの言葉を神の名で聞いてます。だけど聖霊様によって御言葉に、聖書に書かれてる御言葉によって私たちがまた調べて聞くこと、それは悪いことではなく、それは必要なことなんです。なぜならば人が語れて人が分かるものではなく、人が良し悪しを選び、これは神からなんだ、これは人からなんだということを分別できるのではなく、ただ聖霊によってできるからなんです。で、神の言葉を生きて働いて、私の中にでも、私を通してでも必ず言葉通りになる、それが信頼です。どうぞ、私は神のものですから、神の発した目ですから、どうぞその御言葉通りに私になさしてください。そうすれば神様は私のうちでイエス様が生きておられて、イエス様のそのご品性が、イエス様のなさることが現れるように働いてくださいます。聖霊が望めば力を持つことができる。その力は結局エルサレム、ユダ、サマリア、地の果てどこにあっても、私たちの立たされるところがどんなところであっても、そこにあってイエス様を表すことができる。それは聖霊様の働きです。今日もその聖霊様に自分を明け渡し、本当に自分の体を生きた供え物として神の御前に差し出し、どうぞ神様御旨通りに、御言葉通りになさせてください。それが私たちが今日も捧げる礼拝なんです。お祈りします。神様、御言葉が、御言葉自身が働いて、その御言葉を成し遂げられ、また神の声子として表していく、本当に全知全能なる力であることをありがとうございます。その御言葉が私たちに落ちました。私たちの心の中に終わりました。神様、その言葉が私たちを通して実を結んでいくように、どうか毎日働き、毎日育て、毎日神様導いてください。期待してイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。